伊藤和明の防サイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪郷佳恵子です。近年、猛烈な豪雨が発生するたびに線状降水帯と呼ばれる気象レーダーの画像がテレビの画面や新聞の紙面に登場します。この用語が広く用いられるようになったのは2014年、広島市を中心に大規模な土砂災害をもたらした平成26年8月豪雨以降だったと言われています。今回は毎年のように出現するこの線状降水帯について伊藤和明さんに伺います。伊藤さん、
はい、
大雨が降り続いている時などにテレビの画面などですっかりこの線状降水帯おなじみになりましたね、は
い、そうですよね。あの赤くて長い画像だもんですからね、はい、気象関係者はよくね、人参雲なんて、人参似てるから、はい、と呼んでましてね。ただこの人参雲が現れると大規模な豪雨災害が起きる可能性があるということで警戒を呼びかけるということなんですね。で、この線状降水帯というのは発達した積乱雲が列をなして次々と発生して数時間にわたってほぼ同じ場所に停滞することによって、まあ、形成される、
はい、
で、その線状に伸びる長さっていうのは50キロぐらいから場合によっては300キロ近くになる、うん、で、幅は20キロから50キロ程度に及ぶこともあるんですね。だからそのためにですね、線状降水帯の下では長い時間にわたって集中的な豪雨が続いて大災害となることが多いんですね、
はい、こうした線状降水帯が発生する原因は分かっているんですか？
あのね、一つにはね、ちょっと難しいんですがバックビルディング現象と呼ばれる気象状態があるんです、
はい、
そのバックビルディングっていうのはちょうど大都市でビルディングが立ち並んでますよね、それがね、ビルディングが並んで林立しているように積乱雲が次々と発生するもんですからそう呼ばれてるんです、
はい、
で、その仕組みを説明しますとね、最初にこう風の収束なんかによって積乱雲が起きて大雨を降らせながらこれ上空の風に流されてゆっくりと移動していくんです、はい、主に西から東ですけどね。で、その積乱雲が移動していった後にまた新たな積乱雲が発生するんです。で、それがまたゆっくりと風下側に移動していく。そうするとまたその後に新しい積乱雲が発生をして移動していく。だからこうした動きが続くことによってこの線状降水帯というのが形成されるということなんですね。
そうなんですね。でも最近は毎年のように線状降水帯が出現していますよね。
そうなんです。あの日本列島でね、集中豪雨災害が発生した時にこの線状降水帯の画像が見られるようになったのは1990年代ぐらいからだと言われているんですが、はい、この言葉がねたびたび用いられるようになったのは、さっきお話した2014年の広島豪雨災害以降のことなんですね、
はい、今から7年前に起きた大災害でしたね。
そうなんですね。で、この時はね、停滞した秋雨前線の活動が活発化しましてね、で、今お話したバックビルディング現象が起きました、
うん、はい、
で、8月の19日から20日にかけてこの積乱雲の列がちょうど広島市の上空を通過していったために広島の安佐北区とか安佐南区を中心にして局地的な豪雨が降り注いで、たくさんの土石流が発生して大規模な土砂災害をもたらしたんですね。で、この広島の大災害の後も2015年9月の関東東北豪雨とか、はい、17年7月の九州北部豪雨、それから18年7月の西日本豪雨なんかでこう顕著な線状降水帯が発生をしてきましたね、
はい、で、昨年7月の大規模豪雨災害でも線状降水帯が現れたんですよね、
うん、そうなんです。で、ね、昨年の場合は長期にわたって梅雨前線が本州付近にこう停滞をしていて、大量の暖湿流、暖かい湿った空気の流れがね、西日本から東日本にかけて集まりやすい状態が続いていたんです、うん、で、そのために記録的な大雨が広範囲に降り続いて各地で大規模な災害が発生をした。中でも 7月の3日から8日にかけて前線活動が非常に活発化をしまして、特に九州では記録的な大雨になって複数の線状降水帯が発生したんです、はい、でしかも梅雨前線がね、なんとこう南北南行ったり北へ上ったりというような上下をしたもんですから、九州を襲った豪雨は観測史上最大となるような降水量を記録したということなんですね、はい。
老人ホームでも犠牲者が出ましたね。
そうですね、悲しいことが起きました、特にねこの被害が大きかったのは熊本県を流れる球磨川水系でもって、堤防が全部で13箇所で決壊をしましてね、はい、広範囲に浸水をしたんです。で人吉市ではですね、市街地が広範囲に浸水をして、過去の水害の時よりも高い位置まで水が来たって言われているんですね、はい。で球磨村の特別養護老人ホーム千寿園というんですが、ここでは一部施設が水没をしてしまったものですから、ここに入所していた人々14人が水死をしてしまうということが起きました。でこのほか九州の各地では河川の氾濫による浸水被害が発生しまして、で梅雨前線がねこの時は異常なほど長期にわたって停滞したものですから、その後ね九州以外の各地でも浸水被害とか土砂災害が起きたんですね。で総務省消防庁の調査によりますとね、一連の豪雨による死者が82人、
はい、
住家の全壊319棟を数えたと言われています。
はい、まあ、線状降水帯必ずと言ってもいいほど大災害をもたらしているわけですけれども、その発生を予測するってできないんでしょうか。
うん、気象庁はね、いわゆるレーダーによって降水量の監視続けてるわけですけれども、線状降水帯の発生予測するのは非常に難しいんですね、で例えばね事前に予測された降水量と線状降水帯が出現した時による実際の降水量とかかなり食い違ってることが多いんです。だから難しいんですね。
なぜ、はい、食い違いが生ずるんでしょうか。
それはね、予測のために必要なのは風上側の水蒸気量のデータ、これが得られていないんですね。いなかったんです。で特にその九州地方は風上側が東シナ海、西側のね、東シナ海にあたるために水蒸気量の観測がほとんど行われていなかったということなんですよね、
はい、予測のための新しい動きというのはあるんでしょうか。
実を申しますとね、気象庁と気象研究所が昨年の夏ね、凌風丸という観測船があるんですが、それを東シナ海に派遣をして、この年の熊本豪雨が発生した際の水蒸気量を試験的に東シナ海ですよ観測をした、
はい、
でその結果ね、予測された降水量の値っていうのが実際の降水量に大変近い値だったということなんです、はい、でまあ、こうしたことからですね、海上で観測することが有効だってことが明らかになりましたんでね、気象庁はね、今年の夏は2隻の観測船を東シナ海に長期派遣をするということを決めました、
はい、
で海上で観測された水蒸気量のデータなどがリアルタイムで伝送されて、で線状降水帯の発生の予測にそれを生かした上で大雨に関する情報として発表する方針だということなんですね、
はい。まあ、近年は豪雨の発生する頻度高まっておりますから、大いに期待したいですね、
うん、そうなんですね。ご存知のように地球温暖化がどんどん進行している、それに伴って海水温が上がってくるんですね、はい、そうしますと大気中の水蒸気量がどんどん増していくわけですが、そのためにですね、線状降水帯の発生頻度っていうのはますます高まるっていうことが予想される、うん、
はい、
でですからその大規模な豪雨災害をもたらしてきた線状降水帯の予測っていうのが可能になれば、行政の災害対応とか住民の避難時間の確保なんかに防災上では大変有効であるというふうに期待されるということなんですね、
はい、伊藤和明さんにお話を伺いました。